2021年令和3年度の介護保険給付、介護給付及び予防給付の状況について正しいものはどれか3つ選べということで問題出してますけれども、まあ、近年ね、なんかこういったような問題も多々出てくるので、ちょっと押さえておく方がいいかなと思いましたので出してます。ということで、1番から順番に見ていきたいなというふうに思いますけれども、まず1番ですね。居宅サービスにかかる給付費の総額が最も高い要介護。括弧要支援状態区分は要介護1であるとありますけれども、これまずですね、介護サービスっていうのは大きく分けると3種類になります。それが居宅サービスと施設サービスで、地域密着型サービスになりましてですね、サービスはそれぞれこのような形になります。今回の問題に関しては、この居宅サービスのことを問われています。この居宅サービスの給付金の総額が最も高い要介護状態ってどこなのかっていうのを聞いてるんですね。この問題の正解っていうのが要介護2なんですね。居宅サービスにかかる給付金の総額が最も高い要介護、過去要支援状態区分というのは要介護2であるというのが正解になりますね。はい。まあ、結構ね、ここもマニアックな問題にはなってくるんですけども、要介護2であるというところも、押さえておいてもいいかなというふうには思いますね。で、次2番ですね。給付費は9兆円を超えているとありますけれども、これは丸になりますね。はい。で、まあ、回答のところにも書いてあるとは思うんですけども、保険給付関係の2021年の、累計総数、費用額11兆26億円というところになっています。で、この表をちょっと見ていただきたいなというふうに思うんですけども、これがですね、介護保険にかかる給付費、事業費と保険料の推移というところなんですけども、ここの緑のところですね、これが保険給付になってまして、これ令和1年の分しか出てないんですけどね、こんな感じでこう、どんどんどんどんね、こう、年々増加傾向にあるよというところになってます。この年々増加傾向であるというところは押さえておくべきところかなというふうに思いますね。ということで、2番は丸ということになります。で、次3番ですね。施設サービス受給者数が最も多い要介護、要支援区分は要介護4であるとありますけれども、これですね、先ほどの介護サービスを大きく分けると3種類になりますというところの、今回は施設サービスになりますね。はい。ここでの、受給者数が最も多い要介護区分は、要介護4であるかどうかっていうのを聞いてるわけなんですね。で、これ一応表にするとですね、こんな感じになりますね。要介護1が60万人、要介護2が103万人、要介護3が283万人、要介護4が408万人、で、要介護5が296万人ということになりましてですね。で、この要介護4が一番大きくなりますので、3番もあるということになりますね。はい。そもそもですね、介護老人福祉施設が、要介護3以上入所要件になっているので、1、2ではないということは、皆さん分かったかなというふうに思いますけれども、こうやって内訳を見てみると、要介護4が一番多いよというところになってますね。はい。ということで、3番丸ということになります。で、さっきその具体的な数字まで出したんですけど、数字は別に覚えなくてもいいので、こう施設サービスは要介護4が一番多いということを押さえておけば大丈夫かなと思います。で、次4番ですね。第1号被保険者、1人当たり給付費の全額平均は、居宅サービスでは約18万円であるとありますけれども、これちょっと難しいですよね。はい。これ結論バツになりますね。居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、それぞれ第1号被保険者、1人当たりの全国平均見ていきたいと思いますけれども、まずは居宅サービスが13万8000円ですね。で、施設サービスが8万9千円。で、地域密着型サービスが4万7千円という数値が出ています。これが2021年のところですね。なので、ここが13万8千円。第1号被保険者1人当たり給付費の全国平均は、居宅サービスは13万8千円であるというのが、正しい文章になるという感じですね。はい。ということで、4番×ということになります。で、最後5番ですね。居宅サービスにかかる給付費は、施設サービスにかかる給付費よりも多いとありますけれども、これ結論丸になりますね。はい。介護保険給付費の内訳なんですけども、居宅サービスに関しては、9兆9604億円で 50.4% がもう居宅サービスのところになってくるんですね。で、施設サービスに関しては3兆1938億円ということで 32.4% ですね。地域密着型サービスが1兆6925億円というところで 17.2% ということになってますね。なので、居宅サービスの方が施設サービスよりも多いので、丸になるって感じですね。はい。ということで、5番丸ということになります。ということで、正解は2、3、5が正解ということになります。で、今回の問題ですね、まとめるとですね、まず、給付費は9兆円を超えて年々増加傾向であるというところですね。で、あと、施設サービス受給者は要介護4が一番多いよというところ。続いて、要介護5、要介護3、要介護2、要介護1というような感じですね。 で、第1号被保険者、1人当たりの給付費の全国平均が、居宅サービスが13万8千円、施設サービスが8万9千円、地域密着型サービスが4万7千円と、まあ、これぐらいの感じですよっていうのね、金額は別に覚えなくてもいいですけども、で、まあ、居宅サービスの方が多いと、が一番多いというところも押さえておいてください。あと、介護保険給付費の内訳ですね。これも、まあ、居宅サービスが一番多くて、4兆9604億円というところですね。で、地域密着型サービスが一番少ないと。まあ、この辺は、まあ、イメージできるかなと思いますけれども。まあ、居宅サービスと施設サービス、まあ、どちらが多いかみたいな問題が、まあ、出るんやったら出るかなっていうところで、まあ、居宅サービスの方が、介護保険給付費の内訳に関しても大きいというところになってますね。はい。最後にですね、これ合格するテクニックということでですね、話させていただきたいと思いますけれども、これね、僕いつも言ってることなんですけど、聞いたことある方もいらっしゃるかなと思いますけれども、まあ、基本的にはですね、これ問1から僕解かないことをお勧めしてるんですね。問1から解くのではなくて、自分の得意なところから解いていく方が合格する確率って上がるんですね。これなんでかっていうと、まあ、基本的に介護の現場って訪問した時に、例えば利用者さんが転倒してたりとか、呼吸してない、買ったりとかっていうことって結構あることなんですね。まあ、ご高齢の方なんで、こう、常に何があるかわからない状態じゃないですか。まあ、その時にですね、こう、冷静に対応できるかどうかみたいなところって、やっぱり重要な部分になってくるんですね。それを、まあ、この試験で、問1で難しい問題持ってきて、まあ、そこでもテンパらずにしっかりと解けるかどうかっていうのを見てると思うんですね。で、まあ、それをこう、逆手に取るではないですけども、まあ、別にね、この試験って問1から解きなさいって言われてるものでもないんですよ。なので、別にどこから解いてもいいわけなんですね。だからこそ、こう、自分の得意なところから解いていく方が、僕は合格率上がるというふうに思ってます。で、この得意なところから解いていくっていうことは、このマークシートのズレっていうのも、自然的にこう、ズレてしまうっていうリスクも正直あるんですね。なので、このマークシートのズレのリスクと、こう得意なところからやるっていうところの、メリット、デメリットを比べても、やっぱり自分の得意なところから解いていく方が、僕は合格する確率は上がると思ってます。なので、マークシートのズレはくれぐれも注意しながら、自分の得意なところから、例えば医療が得意な人であれば、医療からやるとか、福祉の得意な人をやったら、まあ、福祉からやるというところで、最後に、こう、支援が難しいからね、まあ、支援を最後に持ってくるというようなことも、頭に入れておいてもいいのかなというふうに思います。で、まあ、支援がね、これほんで難しすぎて、そこで時間使いまくって、で、最後足りませんでした、時間なかったですっていう人も中にはいらっしゃるので、まあ、しっかりと、こう、自分の得意なところからすることによってですね、まあ、時間切れの、こう、リスクも避けれるというようなところなんですね。なので、まあ、自分の得意なところから、解いていくというところを、まあ、意識してやってみてはいいのではないかなというふうに思います。だから、まあ、試験を受ける前から、もう医療から解くとかね、福祉から解くとかって決めておくのも、まあ、一つかなというふうに思いますね。ということで、問1の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。